皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。記者談話室はファッション業界のその時々のニュースや話題について記者たちが分かりやすく解説したり、時には脱線したりしながら掘り下げていく番組です。本日司会の本橋と、
ご一緒する林です。
横山です。
はい、
本日は、まあ、この3人でではなくて、
今日、そうですね、ついに記者談話室もパリコレデザイナーをお迎えすることができ
ました。誰だ、パリコレデザイナーっていうとね、あの人かな、
あの人かな
っていうのがあるけれども、今日来ていただいているのは、
はい、
紹介して
キディルのセイヤスデザイナーでーす。
ただいまご紹介に預かりました。ご期待に添えるのかちょっと謎ですが、あのキデル のデザイナーをやっております、あのスエヤスと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。じゃあスエヤスさんの方から簡単に、まあ、こう皆さん聞いてる方は、まあ、ご存知とは思うんですけれども、キデルというブランドとスエヤスさんのデザイナーのこう簡単なプロフィールというか、そういったところについてお話をいただけますでしょうか。
は
い、
今キデルを始めて12年目ぐらいになってるんですけど、ちょうどブランド始めて、そうですね、まあ、メンズのブランドなんですけども、ちょうど2014年からブランドを始めて、で、今2026年ですかね。なんで12年目で、ちょうどコロナ、に突入して開けるまでぐらいは東京コレクションに参加してショーをやったりとかしてて、うん、でちょうどコロナが開けてからちょうど今発表する場所をパリに移して今コレクションをやってまして、でパリに取材に来られてる本橋さんとか前で言うと大塚さん、うん、で、あ、ちょっとその前で言うと村上さんとか自分のショーに来ていただいたりして、結構WWD さんとは結構なんかこう歴史もあって、で、はい、そんな感じです、
うん、ありがとうございます、はい、まあこうね、セヤスさんはこの記者談話室をなんと一番最初の第1回からずっと
聞いていただいている
という、
あくまで噂ですよ、
はい、噂を聞きまして、今回はセヤスさんをまあ、僭越ながらこうゲストにご指名させていただいた。
聞いてるって聞いたら大体誘っちゃった
よ、ゲ
ストに。もうなんか、やすく。
そう、なんかこうね、ファンレターもこう、パラパラみたいな番組ではあるんですけれども、それを第1回から聞いていただいてるっていうのは。
206回配信してますから。
うん、いや、すごいっすね。
これを全部聞いてるってなるどれだけ時間を無駄にしてるのかっていう。
いや、はい、でも本当に大げさじゃなくて、結構本当に始まった当初から聞いてまして、で、それこそ本当に横山さんとその林さんの声を、あ、もちろんずっと聞き続けてきて、ようやく今日お会いできるっていうのは結構そう、自分にとってもなんかこう感慨深い回なんです。回というか、本当に自分がここに来ることがあったんだっていうのが、なんか本当にちょっとした芸能人に会った感覚というか、なんていうんですかね。なんか本当に実在したんだみたいなところというか、なんですよね。なんでそう、もちろん結構まあ、両方お二人とも結構ね、ベテランの記者さんなんで、まあ、もちろん自分も勉強させてもらう会とかもあったりもちろんするんですよ。私は本橋さんとかね、コレクション毎回シーズンに行って自分らのその見てきたことを語るとか、
うんうんうん、
ま、前で言うともうちょっと磯君さん抜けちゃったっすけど、うん、はい、磯君さんもなんか結構昔から面識あったんで、うん、なんか結構こう楽しく毎回こう拝聴させてもらうというか、
うん、で、
本当に今日横山さんと林さん に会えたというその喜び。
初めて言われ
た。これだけ想像してたんで、ようやくその今日あのビジュアルが、
ビジュが一致した。
そうですね、ビジュと声が一致して、特に林さん、あの結構声にそのままのその、あの見た目の感じ。
でもこの前会った時なんか浅黒い感じの人を想像されてました。
もっとあのそう焼けてるのかな。そうでもなかったなっていう、
あ、意外なね。
どんなイメージだったのか。
どんなイメージなんだろう。
そうそう、で横山さんもそうっすね、なんか、うん、あ、でも結構横山さんも結構その見た目通りと言いますか、
うん、俺は見た目、
うん、なんかそんな気がします。
ああ、よかったです。
それはよく言われるのが、ポッドキャストのイラストのアイコンが可愛すぎると。会ってみたらただのおっさん
だ。ただの
あ、でもなんか本当は初対面で失礼かもしれないですけど、うん、林さんがなんかもちろんあの年齢も知ってて、うん、まあ、全然自分よりあの年上な先輩なんですけど、うん、はいはい、見た目が若いなって思った。
ああ、
若作り、若作り、
もっとこう年季が入った感じ
を見ちゃうね、あ、と思ってたんですけど、あ、なんかすごい柔らかくてお若いんだっていう。
あ、見た目が、かったですね、
なんか見た目が若い
ね、
うん、どんな時に聞いてるんですか、そもそも我々の
聞いたりですね、
うん、基本的にはあのもう結構はその作業しながら、うん、まあ、もちろんそのデザイン画を描きながらとか、
デザイン画を描きながら、そんなクリエイティブな、うん、もちろん最後の仕事の時にもちろんなんか悪い
感覚
でしょ。アトリエでね、仕事をやる時とか、
そうアトリエでバリバリ仕事してる時に、基本的にラジオを聞くっていうのが習慣化してるんですよ。
ラジオ感覚で、
うん、それであのもう番組をあのチャンネル登録して、あの、まあ、WWD さんのラジオもあのもちろんあのアップしされたすぐにあのもう多分聞くっていうのがなんかもう染みついてるというか、
じゃああのチェックどあの柄どういう色合いにしようかなって考えてる時に、はい、俺たちのポッドキャストが流れてる
か、はい、垂れ流して、あのずっと聞いてますね。
だからファリコレのランウェイにもこうインスピレーションがこう
向かってるかも。
じゃあありえますね。ありますね。あります。
別に撮らなくていいですよ。で、そのアトリエかなんかで作業してる時っていうのはお一人なんですか、はい、それともスタッフの方とか。
そこは一人なんですよ。
そこは一人なんですか、はい、そうすると別にイヤホンとかじゃなくて、
あ、もうそのまま部屋というかその
スマホかなんか
事務所に、はい、普通になスピーカーで流して聞いてます。
なるほどなるほど。人が来たら FM に変えるとかそういうい
やそれないですね。特になし
で。そうですか。
他にどんなポッドキャスト聞いてるんですか。
そうですね、だからまあ、ファッション系でいうともちろんあのファッションスナップさんの、
はい、
あ、もうずっとやられてるじゃないですか、
ヨッシーとかのやつね、
うちのや
つね。実際僕ヨッシーさんとか会ったことないんですよ。もう声だけの人
なる
んですよね、ヨッシーさんもそうですし、そうですね、もう一人の方
ザマくんね、
ザマさんとかも、うん、会ったことないですけど、もう声だけはもう完全にインプットされてるんで、でもなんかあのベストバイとかで、ね、姿
あ
ちょっと分かっちゃう、姿が分かっちゃったんでちょっと残念で、
あ、神秘性が
見えない方が、性がちょっと失われてるんですけど。
なるほど。あのファッション関係でもいいし、それ以外でもどんなの聞いて
る。あ、でもなんかそう、藤原博さんとかやられてるやつとかも、
それは FM の東京 FM
なのかな、な
ん
かポッドキャストだと思うんですよ、うん、なんか3人組でやられてるやつも聞いてたり、うんうん、あともちろんオールナイトニッポン、
誰が好きですかオールナイトニッ
ポン。でもなんかずーっとやっぱ聞いてたのはナインティナイン、
あ、長いですね。
そうですね、あとオードリー、
オードリー
でも最近だとあのちゃんのやつとか、
あのちゃん、
ちゃん、
まあ、最近終了という
か、あ、終わっちゃったんですか
っていうお知らせ。
あ、そうなんですか。
ラジオっ子なんですね、じゃあ、
うん、ピリスなんですね。
やっぱ作業しながら聞く、
うん、
だ YouTube だと見ちゃうじゃないですか、だ仕事に差し支えが出る
ん
です
よ、うん、
なんかこう、でもなんかラジオだとな仕事に差し支えが出ないんで、
そうですね、
あ、すごい便利と言いますか。
なるほどなるほど。まあ、うん、こう、まあ、くだらないことが結構7割8割ぐらいだから、まあ聞き流してもいいかなみたいな、そういう ゆるっとした感じで聞けるっていうのが
そうですね
いいってことですね。
そうですね。だから結構ね、なんかでもゆるっとっていうか、なんか自分が知らないことを、うん、まあ、横山さんとか取材されてたりするんですよ。なんかやっぱし、うん、なんか結構シーンのこととか、なんかいろいろこう研究されてるじゃないですか、ね、うんうんうん、研究とか、ゆとりさん、
ゆとりとか、
僕会ったことないんですけど、そうそうそう、なんかああいうこうゆとりさんの、うん、ああいう会社のこと、うん、だ結構知り得ないことを知れるんで、うんうん、自分も自分でなんか結構こう勉強になったりするんですよね。あの百貨店の、うんうんうん、あの年間の売り上げで、うんうん、あの取材されてたりするんで、
うん、
なんか結構こう僕ってあれじゃないですか、その、うん、コレクションブランドなんで、やっぱそういう界隈のことしか知らないことがやっぱ多いんで、やっぱ意外にそれ以外のそういう畑違いのことってやっぱ勉強になるんですよね、単純に。
だ
って聞いてて参考になってます。
そうなんですよ、
実験ね、このリスナーさんからの直接の声ですから、うん、我々非常に大事に、
素晴らしい
ね、こういう風に聞かれてるんだと思うとね、
うんうん、
そのじゃあ割合一人で作業をしているときに、まあオフィスなのかアトリエで一人で作業しているときに一人で聞いてるという感じ。
そうですね、基本は基本もうそのスタイルで聞いてますね、う
ん、結構あれなんですか、パリコレデザイナーっていうのはそういう一人で作業する時間っていうのが多いんですか、面倒。
パリコレで、
まあ、パリコレ関係なかった
パリコレデザイナー
つい言っちゃったんです
なんか嫌な人たちが
早瀬さんもうちょっと、はい、早瀬さん正しいです
けど思ってんだけど、まあ、こっちが振ったのいけないんだけど、普通こういう時ゲストを来たらゲストのことを聞くよね。
そうですね、我々のこう
ポッドキャスト褒めてもらおうと思って
自己肯定感が
そんなふうな話してる番組ない
と。いやいや、でもなんかその結構ラジオっていう媒体がそもそも好きなんで、なんか結構嬉しいですね、うん、こうやってあの参加す、あ、聞いてたのに自分も入れたと言いますか、うんうん、だその喜びがちょっとありますね、今日。
おー、はい、もう前に入る。じゃあ第2回、第3回あるかもしれないですね、これ。
準レギュラー。
準レギュラー。準レギュラー。
アマチュアファミリー。
パリコレから帰ってきたら毎回来てもらって。
イラストを発注しないです、これ。
でも、なんか、ゲスト会ってちょっと聞き応えあるじゃないですか。
そうですね。
このちょっとこう、うん、いつものレギュラーメンバーとまた違ったこう、
刺激
なんだろう、入って風が、風とか入ったりするんで、なんか聞いてる側も結構嬉しい、なんか、
あ、
今回はなんかこういう感じなんだっていう、なんか刺激物と言いますか、
うん、
多分こっち側もこうさすがにゲストさんがいらっしゃるっていうのはちょっとシャンとしなきゃいけないというか、こうダラダラしちゃいけないなっていうのはちょっと多分あると思うんであ
、本当ですか、
なんかそれでクオリティは上がるんじゃないですかね、そういう感じしますけどね
もう言わなくてもいいそんな、
はい、もうそろそろ、
はい、ちょっとアトリエ生活っていうのを知りたい。
あ、アトリエ生活、
アトリエ生活。
デザイナーどんな仕事してるんです。なんとなくこうドラマとか漫画で描かれるような、うん、
はいはい、
なんかこうデザインが書いてみたいな、うん、
はいはい、あ、でもだ、だい、どうですかね、だか自分もどのデザイナーも大体まあ同じような感じだと思うんですけど、うん、基本的にそのファッションウィーク中にコレクション発表するっていうのにめがけて、はい、そこで生活していくので、あの、まあ、メンズだと1月6月のコレクションに向けて、あの何十型もあの作って、でそれあのやっていくんですけど、うんうん、やっぱり、うん、最近で言うとな、この前
1月ですね、
1月だから、11月から12月末ぐらいまでがめちゃくちゃ忙しいんですよね。正直もう、ちょっともう家に帰れないぐらいの時も多くて、事務所に段ボール引いて一回寝るっていう寝て、それなんか 2,3 日続けてやっと家に帰るみたいな感じのペースでやってますね。もうなんか言っちゃえばもう言っちゃうんですけど、
ダンボールなんですね。
ダンボール、
ダンボール、
寝袋とかでいいの？
あ、そうそう、はい、あの寝袋まで到達してないですね。
一応ソファーになったりとか、
ソファー置けばいいじゃん。
あのソファー置いてたんですよ、で置いてたんですけど、ソファー置いちゃうとソファーに寝ちゃうから家に帰んないっていうので、
あくまで
ソファーを処分したんですね。で、ソファーなくなったらなくなったで床に寝るっていう、あよりあ劣悪な環境に。
一番こう時間がかかるというか、こう大変な作業っていうのはこう 何が残って、一番大変なんですか、
何が忙しいんですか、うん、忙しい時っていうのは。
でもそうですね、やっぱりデザインを生み出すっていうその01の作業がなんか結構その大変っちゃ大変で、まあ、それ以外もそこをまた形にしていくんで、うん、トワル、うん、パタンナーさんとトワルを作っていくっていうのもまた大変なんですよね、うん、でまたトワルからそのファーストサンプルっていうその、うん、本茶の生地を使ったあのサンプルを作っていくっていうので、はい、まあうまくいけばいいんですけど、結構そこであのタイガーのうわっていうそのここ直していかなきゃっていうので、うん、もう12月に突入してるんで、うん、やばいって思って、あ、そうなんですよね。もう工場さんもクリスマス休みね、過ぎると休みに入ってくるんで、その年末までにもうなんとか修正していくっていう、なんかこう時間との戦いみたいなのが一番辛いかもしれないですね、うん、
なるほど。そっからじゃあ、まあ、1月の発表までこう正月を挟んで最後あの修正かけてもうショーピースを作って、
そうです、
入っていくわけですね、
は
い、
年末年始ってあんまり落ち着かないもんですか、うん、そうするとその1月のコレクションに向けていろいろやってると、
そうだからあの多分メンズのパリコレって正月明けすぐじゃないですか、うん、正直もう、うん、ちょっと辛いっすよね、も
うちょい
うん、なんか本当に、ね、あの、うん、
なるほどね、
パリのあのコレクション参加してる、うん、あの日本のデザイナーさんでもみんなそうだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
年末年始帰省しようとかハワイに行こうとか、なんかレジャーしようとか、そういう
パリコレデザイナーって言ったらハワイ
そうですねあのすごい行きたいですね、もうその行ってみたいっすよ、あのはい、
ハワイ
了解ます、はいハワイグアム、
そういうデザイナーでなんかリゾート地からインスピレーションを受けましてこう作ったみたいなあるじゃない
ですか。そうですね。そうですね。そこまでのまだその、はい、あの
ルーズコレクションをそうやって作りましたみたいな。はい、
それ理想っすね。理想ですね。
イディブのコレクション見たことないみたいな。
ストリートとかファンクというかなんかそういう。
はい、
そうです、じゃあメンズのデザイナーっていうのはお正月っていうのはもうあんまり休めない。ですかね、パリコレでやってるの方々
なかなか取れないんじゃないですかね、うん、なんか、うん、結構自分だと正月だったらその12月末までにサンプルを上げるんですよ、全型、今70型ぐらい作ってるんですけど、うん、70型ぐらいその年末までに仕上げて、で正月に工場さんとかが休みに入るんで物取りとかあのオーダーシート制作とかに入るんですよね、
うん、
その期間で正月ぐらいでなんかいろいろ撮影したり、
うわ大変だ、じゃ休んでないですね、
うん、
休む暇ない
んだ、あなんで今から休みっすね、
ああ旧正月、
あそういう、あそう
旧正月、
正月え中国の方みたいな、
あの、はい、中国の方かもしれないですね、
カレンダーが旧暦なん
ですね、
そうなんであの、1月末までなんか展示会やってるんですよねパリで、うん、なんでそれが終わって帰ってきて2月の頭から展示会やってたんですよ、
うん、
あの東京で、
ね、
東京で、それがようやく終わって
ようやく
最近って感じなんです
よね、なんかじゃなきゃ今日来ていただいてないですもんね、
そうなんですよ、ようやくなんか解放されたな、
うん、そういう、
そうなんだ、
時間時期なんですね、
時期に
比較的
オフみたいな
重荷が、
うん、そうオフです、
ようやく年を明けてからようやく、じゃあ、うん、せいやさん、うん、せいやさんにとっての年明けが今、
う
ん、
そうです、
はい、ちょっと気持ちも余裕出たんで、あちょっと WWD のラジオ
できようかなみたい
な、あの遊びに行っちゃおうかなっていうようなその、余裕すら、
は
い、
余裕だ余裕だ、
でも次の6月に向けていろいろ準備も進めるんですね、
うん、あそうですね、
次は成功的に、
はい、
うん、
なんで、まあ、これ終わったんでまたそうですね、次の6月に向けて今いろいろこうアイデアを考えていこうっていう時期 ですかね。
そのインスピレーション源みたいなどうやってこうテーマとかインスピレーション源みたいなどうやってこう決めていくんですか。
でもなんか基本的には、うん、なんかやっぱり自分のその好きなものといいますか、うん、ことからコレクションを作っていくことが多くて、うん、で、うん、なんかキリルに関してはやっぱり自分がまあもう結構40後半なんで、うん、なんかそういうちょっとなんていうんですかね、なんか自分の好きなカルチャーを背景にものを作ってる感じなんですよね。まあ、うん、まあ、まあ具体的に言うとパンクだったり、うん、
はい、
まあ現代アートとかなんか自分の好きなものからの、うん、こう広げていくみたいなことをやってます。
うん、この間の本橋さんの最新の記事だと東京アンダーグラウンドの巨匠トレバー・ブラウンのアートワーク、キュートとハードコア、無垢と背徳が同居する少女や、
恥ずかしいんで、やめまし
ょう。本人の前で読まなくて。
畑さん、どういうことですか。あ、違う、書いてるんですけど。
まあ、パンクが、ね、
はい、
インスピレーション源になってると思うんですけど、
はい、
もともとなぜこう、パンクをお好きになったきっかけとか、のめり込んで、そのあたりって どうなんですか。
なんかちょっと何年かちょっと忘れたんですけど、うん、なんかちょうどなんか賞を受賞した年があって、うん、なんかよくファッションアワードとかあるじゃないですか、東京のああいうコンペというか、なんかあの時にそなんかちょっとこう自分の好きなその何ですか、そういうカルチャーを主軸に初めて作ってみたんですよね。
あ、そこが初めてだった。
そこ初めての回で、でそれまではなんかちょっと自分も変になんかかしこまっちゃって、なんか本当こうテイラードのなんかちょっとビスポークのとか、ちょっともう少しこうメンズっぽいカチッとしたものを作んないといけないんじゃないかとか、なんか結構こう型にとらわれてるというか、型にとらわれないといけないんじゃないかぐらいのなんかちょっと、うん、こう思考でなんか作っちゃってたんですよね、うん、なんか変にルールを引いたりとかしちゃって、うん、で一回それやめて、一回本当になんか自分の好きなものに向き合ってコレクションを作ってみようっていうので、本当東京コレクションに参加してた時期だったんですけど、うん、その時にちょうどなんかそういう東京都からそういう賞を受賞した年で、じゃあそれをやってみようっていうので、それがめちゃくちゃ売れたんですよね、まあ、単純に。
なるほど、
売れたんですか、
うん、取引先もバッて広がって、国外も広がったりして、で国内も新規の取引先さんも広がって、まあ、いわゆるまあ簡単に言うと売り上げの数字が上がったことで自分も自信がついたんですよね、
うん、
やっぱこういうやり方の方が正しかったんだというか、なんか結構なんかその売上のやっぱ数字って 目で分かるんで、
うん、
なんかそこが上がったことでなんか自分もデザイナーとして自信がついたっていうのがあったんで、うん、だそこからですかね。
まあ、パリコレンジャー東京ファッションアワード支援で2021年に受けて出て、そこでもう一気に海外の取り扱いが広がったって感じなんですね。
その、うん、その前、うんから広がってたんですけど、実は僕、そのファッションアワード受賞する前から、パリの展示会には出てたんです。
展示会には出てた、うん。
で、オフスケジュールで勝手にショーをやってたんですよ。
ああ、なるほど。パリコレ詐欺ですね。うん、
パリコレ。
パリコレ詐欺。パリコレ詐欺。いろんな方面のパリコレ詐欺の。そうですね。まあ、自分のそのオンスケジュールとは言わずに、まあ、ちゃんとね、公式じゃなく、地味に続けてたんですけど、まあ、その回もあってちょっとずつ広がってたんですけど、でも、まあ、ファッションアワードを受賞したことで、まあ、さらにそこから結構いろんな国のバイヤーさんも来てくださって、うん、取引さんがバッてこう広がったきっかけでもあるんですけど、うん、ファッションアワードは。
うん、なるほど。
日本での反応、海外での反応と違いますか？
洋服にタイトルの、キデル、うん、キデルの。
そうですね。でも、やっぱやってて思うのは、やっぱり、やっぱ海外のバイヤーさん、 の場合は、やっぱり多分自分の服作ってる服に対しては、あのもうなんかよくやっぱ言われるのは、もうお前はもう普通、なんか言い方はちょっとあれですけど、もう普通の服を僕らは求めてないから、ちょっともう少しこう なんていうんですかね、言い方が、
う
ん、
もうアバンギャルドな、
そうアバンギャルドな、うん、もっと攻めた服を作れって、うん、なんか結構いろんなバイヤーさんに言われますね。
ああ、そうなんですね。
でも日本のバイヤーさんからすると、やっぱり そういうものばっかり作ってると、やっぱりこう買い付けにつながんないんで、うん、もう少しその
抑えて
ね、あのちょっとこうそういうラインも作ってほしいみたいなことは言われたこともあるんで、うん、でもやっぱり海外に行くと結構派手で、あの、うん、エッジの効いた服を求められますし、でも国内だとそれだけじゃダメっていうののバランスも分かってきましたね。
ああ、そうなんだ。
分かってき
た、うん、なるほど、意識されてるんですね。まあ、毎回こうテーマ変えられてね、あの秋葉原のシーズン、前シーズンだったんですけど、あれはかなりやっぱ海外受けは良かったんですか？
そうですね、うん、なんかあのそれの一個前のシーズンに、うん、あの、うん、そうちょっとまた日本のその原宿みたいな、うん、自分があのその90年代とか2000年前半に、うん、あの東京に来た時に、うん、ちょっとこうブームだったみたいな、うん、あのネタを入れながら、うんうんうん、あの洋服を作ったんですよ、うん、であの日本のバンドをあのとあのパリまで呼んで、切腹ピストルズって、あの
切腹ピストルズって呼んだの
知ってます？切腹ピストルズってその 和楽器のパンクバンドなんですけどをあのパリまで呼んで、あの生演奏してやってもらうっていう回があったんですけど、それが異様に良かった。
異様に受けた。
なるほど。
そう、プレスもすごい、海外プレスもかかったし、あ、取材もすごい入ったし、あのなんなんだこれはっていう、うん、その海外の方から見た時の、
なるほど、
なんか印象なんですかね、うん、がすごい、あの評判良かったんですよ、それもあって、あのその先シーズンの秋葉原っていうのは、うん、なんか日本のカルチャーじゃないですか、うん、ああいうこうアニメとか、うん、ああいうこうメイドさんみたいなカルチャーって、うん、やっぱ海外の方から見た時にちょっとこう異色と言いますか、
そうですね、
違和感あるけど、うん、でもなんかちゃんとしたエンターテイメントっていうイメージだと思うんですよね、うん、なんでそういうあのニュアンスを加えてやってます。
この後のやつですか？
あ、そうですね、そのシーズンのあれですね、
今ってその、まあ、どのくらい言えるかどうかあれなんですけど、日本とその海外の売り上げっていうのは、
はい、
どんな感じで、パリコレ出て今何年目でした
か？この前が8回目のショーだったんですよ、
はい、
だから、4年
ですかね、
そうですね、
フィジカルでコロナ明けで参加し始めて今ちょうど4年経ったんですかね、うんうん、
結構海外のその店なんていうセレクトショップとかでも売られるようになってきていて、
う
ん、
そうですね、
ということですよね、
でも多分割合で言うと、でも言うてもやっぱ日本の方が多いんで、6-4ぐらいなんじゃないですかね、
うん、6割も今海外なんです
。すごい。
そうですね、
うん、大きいですね、
うん、
なんであの増えてます、
増えてる、
うん
うん、
海外でどんどんキディルが、
そうですね、う
ん、キディルファンが、
キディルファン増えてます。
どうですかね、本橋さん。
いやでもあの世界観を他にないから、もう一回ファンになったら離れないんじゃないですかね。だから僕個人的にあの路線を極めてっていただきたいなっていうのが。
でもなんかそれは大塚さんも言ってましたね。
言ってました。
なるほど。
なんかやっぱ他にないんで、うん、なんかあのああいう感じ
を、うん、
あの、まあ、やっていった方がいいんじゃないかみたいな話は、なんか
他のこう日本人デザイナーのパリコレブランド、やっぱこうどっちかというと、まあキディリに比べるとこうコンサバティブに見えるというか、なんかそういうブランド、ちょっとなんか笑ってらっしゃいますけどそういう中で結構
さっき思うんですよ、あの、はい、なんかちょっとこうほら同じスケジュールにやってるオーラリーさんとか、うん、じゃあちょっと他の日本人のデザイナーさんとかもいろいろいっぱい結構 てか日本人のデザイナーめちゃくちゃ参加してるじゃないですか。
今回パリコレだけ公式15人だったらしいですよ。
あ、もうそんな、は
い、そんなにいるんだ。
いるんです
ね、うん、
だからすごい日本人のデザイナーが増えてるんですけど、やっぱちょっと僕やってることがめちゃくちゃニッチなんで、
うん、
なんかそのどうなんすかね。でもなんか王道じゃないじゃないですか。
王道ではないですね、間違いなく。そうですね。
そうだからこう攻めすぎてんじゃないかってのをちょっと思ってるんですよね最近。
あ、
自分がで、
うん、
そうです、
シニルが、
はい、
あ、もうちょっとおとなしくしろと。
おとなしくというか、うん、
どういう時に攻めすぎちゃったなって思うんですか。
うん、
この服ちょっと攻めすぎだったなみたいな。
他の人を見た時とか、
あの羽が生えてるやつとか攻めすぎてるんですか、あれは。
いや、
そういうことで
は、そういうことでもないんじゃないですかね。うん、どう、うん、なんか攻めすぎてるというか、なんか何やってるんだろうなとか、なんか
どんな時に思うんですか。
なんかやっぱオーラリーさんとかのような岩井くんのあれ作ってる服とかやっぱいいじゃないですか。なんか自分は作んないですけど、自分のつく役目じゃないですけど、やっぱああいうものとか、
うん、
やっぱこう今ものすごい支持されてると思うんですよね、
うん、
それはあのファッション服が好きな人とか、うん、ああいう方とお客さんからの支持とかすごいやっぱもう嫌でも目に入ってくるじゃないですか、
うん、
そこと真反対のことやってる自分、
うん
うん、
いや変態すぎるだろうっていやだからこういうあのこういうことをやってるのってこう横山さんとか林さんとかから見て一体どう見えるんだろうなっていうのはやっぱ気になるじゃないですか。
今日それ確かに面白いかもなと思って今日ちょっと楽しみ
みたいなとも思ってたんですよね、うん、今日来てみて。
そう改めて言われるとなんか
答えづらくなる。なんかだからそのまあだから本橋くんとかもその時々話に出るんですけど、コレクションの服ってなんかどう考えても自分じゃ着ない服って多いじゃないですか。
そうですね。
でなんか本橋くんとそのメンズトレンドのこの前の時にやってこう話してて、それ真似できないからこうおじさんとかでも真似できるなんか今回のトレンドみたいな教えてよみたいな話をこのポッドキャストでしたら、なんか襟が2つのこうシャツの上にシャツを
置くっ
ていうのを人たちが言ってきて、無理やんみたいなみたいになってて、
でも結構そういうスタイリングってね、なんかリアルに
増えてき
て、リアルというか結構、うんうん、
シャツオンシャツ
出たりもやっぱしますしね、うん、
っていうので、うん、僕なんかはだシャツオンシャツとかさ、シャツにシャツってなんかちょっと間違えちゃったのお父さんみたいな風に言われちゃうっていう風にやっぱどっかで思ってるんですよね。だからこういやもちろんそのいろんなね発想があってこういうの作ってるっていういろんな発想の中でパリコに出てくる人たちがショーを発表してそれを見せられてるっていうのは分かるんですが、いやこれはちょっとなんか先ほ外人がちょっとこね回しすぎてるっていういやそれをこう自分に引きつけるとそうなっちゃうんだなっていうのがあって、あ、だからって言って
めちゃくちゃわかります、なんかおっしゃってることは。
だから今あのおっしゃってたその多分オーラリーはオーラリー好きのお客さんとかオーラリー好きのセレクトショップとオーラリーのデザイナーの人ってここいいよねとか言って、いいですよねっつってワイワイキャッキャっていう多分ね、うん、図画面に浮かんでそれ健全だなと思うんですけど、末安さんの場合はあれでしょ、キリルでキャッキャキャッキャしててもなんか変な人たちが集まってきたみたいなことを懸念されてるっていうか
コミュニティがね
このなんかいいよねみたいなキャッキャキャッキャがなんか変な人しかいないからやつ不安なんです
いや
そういう意味じゃない
なんですか。でもなんかやってたもんな、やっぱ結構ね、そうそれこそ今回もランウェイが終わった後に来てたお客さんがバーってショーが終わった来た時にボストンとかの海外の方だったんですけど、なんか僕はすごいキディルの服を集めててすごい好きなんだみたいな、もう熱狂的だったんですよね、その人とか。で 今もう100着ぐらい持ってて、あの僕は買い集めてるんだみたいな、狂った情熱みたいなのをぶつけられて、でもなんかやっぱりその先日あの僕一昨日も広島の取引先さんでちょっと受注会みたいなイベントがあって行ってたんですよ。うん、で実際あの購入されてるお客様方が、まあ、VIP のお客様方が集まってあの予約会みたいなのを やってるんですけど、何箇所かで。やっぱり熱狂的な人しか来ない。来ないですよね、やっぱ。だから、なんか、やっぱ自分のブランドって、やっぱり比較的その、
なるほどね。
なんか熱狂的、変な話、やっぱ自分よりももう、熱狂してるお客さんが。
人よりも、ファンの方が熱狂しちゃって、それちょっと困っていると。
そう。そのショーが終わったそのボストン その外人の方も駆け寄ってきてすごい握手求めて、お前の服はすごくその好きだというかその愛を語って握手されて写真撮ったりとかして、そういう方があのその方だけじゃなくて、ま他もいたんですよね今回ね。だからなんか熱狂してくれるのはなんかすごい嬉しいなとは思いましたね。なんか薄い広くっていう服じゃないんだなと思いました、自分の服は。
でもせいやさんってこうせいやさん自身はこうそんなに奇抜じゃないというか、まあ、ベーシックというかリアルクローズじゃないですか。でもその一方でそういう人たちを熱狂させる服を作れるっていうのは何ですか、もう一人のせいやさんみたいな人がいるんですか。その人なんかいてその人が服を作ってみたいな、そういう感じなんですか。
あでもすごいいい質問で、はい、あの僕もう今服作ってて、はい、自分で着たいっていう服を作るのやめたんですよ。自分で着たいなっていう服をとこれの最初のうち作ってたら全然売れなかったんですよ、
うん、
でもうある時からその自分で着たいって思う服を作るのをやめたら、うん、ものすごい好調になってブランドで、キデルの服を着てくれる人もバッて増えたし、なんかもういい、なんかちょっとそこがちょっと違うんですけど他の、でもそういう方もいると思うんですよね。あの
なるほどなるほど、
そういうデザイナーさん、うん、自分が実際そうだし、
うん、
でもなんかデザイナーさんでもなんかめちゃくちゃシンプルなの着てる人もいるじゃないですか、
まあ、最後挨拶
ですね、
だいたいシンプルなイメージですよ、
うん、かな、うんうん、となんかね
確かに、
なんかああいう
白いシャツだけみたいな、うん、
方もいらっしゃいますし、でもなんかほら自分が着たい服を作ってるんですっていうデザイナーさんもいらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
まあ、結構両極端な気はするんですよ。でも自分に関してはそっち側と言いますか、
まあ自分が着ない服を作るっていうことが、う
ん、着なくていい、うん、
着なくていい
考え、
それはプロっぽい考え、プロっぽいっていうか、まあプロで本当に職業的な考え方ですよね、
う
ん、
そうですね、セミプロとしてね、
やってみてやってプロ中のプロでしょうけれども、
え今その名刺にはね、
はい、
合同会社って書いてあるんですけど、社員っていうのは何人ぐらいいるんですか。
社員はまあ変な話僕一人、
お、う
ん、じゃあ一人なんですよね、
うん、
アシスタントみたいな手伝ってくれる、
ね、は店今お店がに京都と渋谷にあるんですけど、
明治通り
ある店舗あるんですけど、ね、ショップのスタッフは4名ぐらい正社員みたいなのがいて、あ4名3名か正社員みたいなのがいて、あとアルバイトとかいて、で制作側の方は僕1人と、あとパタンナーの方、うん、
はい、
もうほぼほぼ2人で全部作ってる状況。
そうなん
です
か。
パタンナーと一緒にやってるんですか。
パタンナーさんはそうですね、あの、うん、もうほぼほぼ専属で、まあ、うん、他の仕事ちょっとされてるんですけど、うん、あの、まあ、学校の先生みたいなこと
なるほど、
まあ、言っていいのか分かんないですけど、うん、まあいいか、左手でそれ以外の時間を全部あの僕に使ってくれてる。
パタンナーはなんか大変そうな感じしますよね、ちょっと、
うん、じゃあキディルっていうブランドは割合なんていうのソロ活動みたいな、ソロプレイ
です。
ソロプレイ、
うん、元のところでそのポッドキャスト聞いてるっていう風な話と、うん、ほとんど一人で
仕
事してる
から
見ているみたいな感じなんですね。
すごい。
でも 結構いろんなやり方あると思うんですよね。同じパリコレデザイナーでもうちょっと社員増やしたりとかっていう中で割合切りいるというか、プレイヤーさんの場合はなるべくミニマムというか、っていう形でやってるという感じなんですかね。
そうですね、現状。
現状
ですね。
でも結構驚かれます。うん、いや他のデザイナーさんと。一人でやってるんですか、マジっすか
だって、海外のさ、やつとかどうしてる
の。いや、だから、その、なんすか、海外。
海外の、だとその、海外販売。
ああ。
販売とか、ね、営業。
あ、そういうのは外、うん、まあそういうのは。
だからセールス、
セールス
営業は外部の方を入れてるんですよ。やっぱそこは。
なるほどね。
なんですけど、その基本的に生産
管理
とか、うんうんうんうん、いろんなこう食出しもそうですし、あとそう生地屋さんとか付属屋さんとか、はい、そういう打ち合わせとかはもうほぼほぼ全部自分でやってます。
そう、それやっぱりで全部やるんだ。
それは休めない。
あ、そうなんですよ。だ生産も全部見入ってますし、
生産管理自分でやってた。
はい、
大変だ。やばい。え、サンプルとかも全部自分でやるんですか。
あ、そうです。
うん、
それは正月休めないわ。
そうなんですよ。
自分でミシン。
ミシンというか。
あ、なんで、もうさすがに今は、昔はバリバリやってたんですよ。トワレとか塗ったり、さすがに、やっぱそこまでやるしかなくなったっすね。うんうんうん、なくなりました。
うん、なるほど。
そうだった。
昔はなんで、全部、ショップの納品とかも、うん全部自分でやってたんですよ。工場からバーンって仕上がってきて、
うだこんでんだ。
でそれ全部もう何十件も取引先あるんで、もう全部それ自分で仕分けして全部やってす。もう
何年ぐらい前の話ですか。
いやでも東コレの時はやってましたね自分で。
だから
すげえ。
いや変な話が 5年ぐらい前まで全部納品作業もやってましたね。納品書書いて全部
自分で車で渡した。それとも手で持ってたんですか。
どういうこと
か。だからその店舗へ届けるとき自
分あそれは佐川急
便。佐川急
便佐川急
便に。
その仕分けっすよね。
仕分け
工場からバーンと上がってきて、それを全部その仕分けて全部入れ直すのは結構リアルに5年ぐらいまで全部自分でやってました。
最近
割と最近ですね。さすがにやっぱ量がもうちょっとやれない量になったんで、うん、
嬉しいことにね成長して
成長して、うん、はい、ありがたいことに。でそれはやっぱもう業者に、
まあそれそうです
任せるよね。
最近まで全部自分でやってたんですね。
やってましたね。
すげ
え。忙しかったです
ね。うん、
そうね。なんでそうやってこう任せれるとかも任すみたいな感じ。
末さんもともとどっかのブランドにいたんですか。アパレルメーカーにいたとか。
いや、いないんですよ。
ええ、
はい、あ
経験もない。アトリエ
そう独学で
服飾の中全を学んで。
いや学んでないんです。
学んでない。
うん、服飾も学んでない。
いわゆるその、ね、文化とかそういうことではないと言いますか。
うん、
はい、
ロンドンに行ってたんでしたっ
け。そうです、ロンドンに行って、うん、そこで始めたんですよね。なんかやってみようかなと。
ロンドンで何を
学んだ。何を始めたんですか。
どっかのロンドンのアトリエで働いてたかということじゃなくて、
これはヘアメイクを極めようと思って行ったんですよ。
ヘアメイク
ロンドンに。で1年ぐらいはヘアメイクやってたんですよ。やっててなんですけど、途中で変わっちゃいましたね。
好きなものがやりたいものが
なんか変わってましたね途中で。はい、洋服作ってましたね。
なるほどね。あ、そえ、せいやさんって学校出てないんだ。
あ、そう、や美容学校出てます。
美容学
校から独学って言っても大体服飾学校ぐらいは出てるとか、なんかどこの先生、
うん、
アトリエの師匠みたいのがいるとか、なんかそういう。
それがいないんですよ、僕。なんで
そんなこと可能なんですか。
服も独学なん
だ。そうだから服分かんないじゃないですか、だから最初リメイクでしか作れなかったっす。
最初リメイク、
リーバイスのデニムを買ってきてとか、じゃあなんか、ね、MA1 を買ってきてとか、うん、それをリメイクするっていう。
リメイクって普通にミシンでダダダって、
ミシンでダダダダダっていう、なんかちょっとカスタムするぐらいしかやっぱりもうできないんですよ。
まあ、それ
作り分かんないん で、
うんうん、
でそれだったらできるんですけど、できるってことでそれから始めました。 T シャツのリメイクとか何かのリメイクを 始めて、それがスタート。
すごいです。そういう方って結構いるもんなんですか？
いや、出会ったことないっすね。
ない。
どうすんの？
やっぱ、皆さん、やっぱ、文化卒業して、どっかに就職して、うん、自分で独立して始めるとか、うん、じゃどっかのアパレルメーカーに勤めて始めるっていうのは確か会ったことないです。
それってなんかやっぱハンデになるって感じることはあるあったりします？
ハンデなんか逆に先入観がなくてい
いのか。
あ、でもなんか、うん、逆に先入観なくていいって言われますよ。あのパターンナーさんとか、いろんなそういうあの、記事のパターン方とか。やっぱもう、でも、もう今ずっとやってるんで、知識がついてきて、もう大体なんか分かっちゃうじゃないですか。うん、はい、なんか先入観と言いますか、なんか。
常識が身について。
もう身についちゃってます。
それ、パリコレデザイナーになるのすごいっすよ。
波乱万丈ですよね。
なんか、あれなんか、その、デザイナーになって、こう、なんか、目標とかあるんですか？芸能人と結婚。モデルと付き合う。
いや、あるじゃん。もう、ほんと横山さん、やっぱりいい質問ですよね。横山さん、好きですね、俺。
あんまり、ファッション誌の編集者はそういうこと聞かないですよね。
だからなんか、過去ではいたじゃないですか。あ、その、後のデザイナーさんが、いかはある。もう、あれとか、結構、やばくないですか？とかあのほらスタイリストの伊賀大さんも
何だっけな
女優さん
ちょっとそうじゃないですか、結構
麻生すごいじゃないですか。だからやっぱあれは一つのその頂上ですよね。
頂上
だ。我々からするとそういうデザイナーって言ったらそういうイメージですよ。AKB と付き合えるみたいな。
いや横山さん残念ながら、僕に関してはないです。
そういうタレントさんでも女優さんが、キリのファンだとか、そういう。
でも、うん、ありがたいことに、展示会やってると、はい、やっぱ女優さんとか、うん、アーティストさんとか、やっぱ結構いっぱい、いらっしゃるんで、
チャンス。
あ、お会いできたみたいなのは、やっぱありますけど、うん、やっぱり、やっぱマネージャーさんとかやっぱ来られるんで、やっぱそこから攻めるっていうのはない。横山さん、すごい。そこからはないっすね。
ちょっと僕のポケットにやっぱり電話番号、電話番号入れておくとかな、こういう。
そういう時は無理でも、いやなんかこう、プライベートとかさ、なんかこう、なんか、売れっ子のスタイリストがさ、
はい、
なんかセイヤスちゃん連れてきたみたいなさ、なんかそういうのないんですか？
あ、でもよく、でも、なんか後々仲良くなるっていうのはやっぱありますね。
あと
やっぱり、その、そうですね、後々なんかご飯食べに行ったりとか、やっぱそういうのは多々あるんで。
いや、その目標、僕が聞きたかったのは目標なんですけど、
そんな目標ないから
。違う、したらな、目標を、
目標とか、そういう、パリにお店を作るとかさ、
そういうことも含めて、やっぱないのかなと思って。
そういうことも含めて。
いや、どういう、
こういう分かりづらい。
いや、こう、あの頃、なんていうの、こう何もなかったね、こう、ロンドンに留学して、なんかこうね、デザイナーになろうと思って、こうね、いろんな嫌な思いもいっぱいしてきたと思うんですけど、
はい、
で今やもうパリコレデザイナーなわけじゃないですか。
はい、
だからそういう、今振り返ってみて、目標ってあったんですか？
目標ですか？こ
うデザイナーとしてやっていくって決めた時の、こうな
って。なるほど、夢みたいな。
でもそれで言うと、なんかやっぱりロンドンで最初そうやってリメイクで始めた時、そうパリで発表したいなとやっぱ思ってました、
ね、
やっぱりなんかだからやっぱ服作るデザイナーで言うとやっぱあそこ以上の場所ってないんですよ。
なるほど。
発表する場の頂点というか、
うん、それはそうだ。
まあアスリートかオリンピックでないと、
うん、そうなんで、うん、服作ってるた時始めた時の目標はそれでしたね、
うん。
じゃあ夢を叶えてしまってるわけですね、今
の、うん。夢を叶えてるのでしょうかね。
でしょうね。
あとは女優しかない。
女優ですかね。
今、結婚はされてない。
いや、独身なんですよ。
独身なんだ。
やばいっすよね。
ちょっとでも、タコゴイモと奥さんに。
独身なんですか、仲間ですね。
これあんまりラジオで流したくない。キティルの、その。
独身貴族が。
独身
貴族が。
キティルの服を着ている、その女性のタレントさんとか、はい、アイドルとかそういうのいるんですか、
結構いっぱいいますよね。
いる
いっぱいいます。
なんかい、ちょっともう、結構、でもそう、いっぱいいるんで、誰々って言えないっていうか、なんかと、
あのちゃんとか来てます。
あ、そうだ、そうですよね。あのちゃん、でも、あのちゃんは、そう、あのちゃんがまだアイドルやってて、うん、で、ちょっと辞めたぐらいからに仲良くなって、なんか、ホームパーティーとか、なんか、
言
っていいのか分かんないですけど、そういう、なんかご飯食べたりとか、展示会来てくれたりとかで、あの進行はありましたね。
へぇ、ちゃん。
あのちゃ
ん、すげえ。
あのちゃんに反応してる。
あのちゃん、あのちゃんとダチってこと？
あのちゃん、ダチというか、そいや、そんなこと言えません。
知り合い。
じゃ知り合いぐらいってことです。
すごい。
すげえ、な話聞いた。
あ、僕言っちゃいけないのかもしれないですね、芸能人とか。大丈夫か、まあ大丈夫か。聞いてみ
ないです
か。すごいね。
せやさん、デザイナーってなんか横のつながりあるんですか？友達、なんか
ありますよ。
やっぱあるんですか？
仲いいデザイナー、
うんね。
でもなんか、あ、別になんかあの仲いいんで全然言っていいかもしれないですけど、うん、なんかよくご飯行ったりするのは、岩流ってあの、ガンちゃんって呼んでるんですけど、はい、とか、なんかよく年末とか、あの、そうっすね、なんか最近よく集まってたのが、なんか、まあ、落合くん、とあの
ファ
ンデラーの落合くんとか、猪野くん。
あ、犬さん。
絶対。そうですね。とか、なんか、ちょっと、とあるなんかあったんで、まあ、みんなでご飯食べたりとかしたりしてましたね。
デザイナー同士
で。そんな話。
男しかいないんでしょ、だって。
あ、そうなんですよ。男しかいないっす。
男しかいない。みんなデザイナーみたいな人が集まって。
いや、でも、横浜さん、あの、みんな結構結婚してるんですよね。
あ、そうなん
だ。自分だけ、その、独身なんで、なんかその、なんか変な話はないんですよ。なんか結構みんな堅実なんですよね。
変な話を求めて
る。別にそういう。別にそういう。高校したいとかそういう意味じゃなくて。
振りたいのかなって。
いや、普通に人々集まって、
男性デザイナーが集まって何の話にすることが話題。
ああ、でも、意外に、その、あ、じゃあ結構岩流とか結構仲いいんで、うん、なんかまあそう、ガンちゃんとかあったりして、なんか結局服の話とかしてますよ。
あ、してるんですか。
結局っすね。なんか
どういう話なんですか。
どういう話、
あそこで見たこの服めっちゃ可愛くてさとか、そういう話なのか、それともなんかやっぱりさブランドもさとか、そういう話なの何系の話なの服作りの話なのか、
何系なんだろうな。
服が可愛かったとか、やっぱあれいいよねとか、あのブランド
も。でもまあそういう話もしてるかもしれないですね。話したりして、
真面目ですね。
ガンちゃんと何話してたんです
か。ガンちゃんとちょっと特定の、まあそうですね、
思い出せることで言える範囲でいいんで。
あ、でもなんかそのか言い合いますよね、感想。あ、あの時のコレクションはこうだったよね、
よかった
よねとか。あ、そうですね。もちろん話しますし、
そういう話結構、じゃあ具体的な話する。
あ、そう、あの時の、あの、ああいうネタというか、ああいう
あの時の
あのネタは良かったよねみたいな話するし、そうですね。でも別になんかちょっとここで言えないような話もしますし、うん、横浜さんが話してほしいような。
してよ。なるほどね。でも結構男デザイナー同士っていうのは、自分の服について結構お互い言い合う。
意表し合うみたいな。
意表という。
あ、でも。
までいかなくても。
でも言ったりしますよね。あ、でもそ、なんかあの、例えばじゃあ、ヘアメイクさん、うん、紹介したりとか、
うん、
あ、じゃああのヘアメイク誰だった、 あの演出家の誰々の誰々とか、なんかコレクションにまつわる、
あ、じゃあ情報交換という
ね、とか、うん、で実際なんかそうやって、あのなんかヘアメイクの子とかフォトグラファーの子とか、やっぱご飯食べること多いんですよね、
うん、
だからなんか何人かデザイナー集まって、でもそこにまたスタイリストとか加わってご飯行くみたいなことが多いんで、うん、
それ大体どういうところで、そういうこと、場所は
場所
中目が多い。
めちゃくちゃ具体的。
あ、でもやっぱ ああ、でも渋谷中目と大中目ミスとか、なんかやっぱそこら辺とかじゃないですか。みんな来やすいですし。
そこら辺でたむろってる、
ね。そうっすね。たむろってるんで、じゃあ横山さん次呼びますよ。
っていう、いや、俺、
隣の席で。10
年前ぐらい。
はい。
なんかフォトグラファーの人と、スタイリストの人と、で、なんかご飯かな食べてたんですよ。三軒茶屋かなんかで。で、なんかじゃあ、ご飯食べ終わったんで、俺帰りますねっていう話になって、どこ住んでるんですかって言われて、阿佐ヶ谷って答えたんです。阿佐ヶ谷住んでるから。そしたら、笑われたんですよ。笑みたいな。どんな遠くから来てんねんみたいな。
で、阿佐ヶ谷。
そうで、なんだこいつと思って。普通じゃん、阿佐ヶ谷と思って。なんでこんな、なんか、笑とかって言ってんだよと思って、帰って、で、俺もずっと覚えてて。ぶっ殺すって思いなが
ら。いいですね、小山さん。
で、ある時に。
殺せました。
いや、ある時に、なんか聞いたら、要するに、いや、その、スタイリストとかフォトグラファーとか、ファッション関係の人は、
はい、
やっぱりその飲んだりして、関係ができたりすることが多いから、
はい、
そこら辺で飲んでないと、その仕事にもならないことがあるから、そういう、こう、そのフォトグラ
マーエリアに固ま
ってる、そのエリアに固まってるみたいな。だからそういうのがあるから、俺が阿佐ヶ谷って答えたことで、あの何よりも阿佐ヶ谷終わらみたいな感じになったんだなってことが10年後ぐらいにようやく分かって、
あ、
その時にちょっとその人たちを悪く言う気持ちが2割ぐらい減ったんですよ。いまだにまだ8割残ってる。
なるほどね。
でもなんか嫌な感じっす
ね。いやいや、違う、あのね、今のはちょっといい感じ悪かった。
あ
の、
あれが聞いた
から。違う、違う、間違えた、間違えた。
間違えた。嫌なやつ
っすね。ファッション業界嫌なやつっていうか。
いや、だけど、いや、でも、その、なんていうの、そういう、なんていうの、やっぱこう、一回でも、じゃあ逆に自分が、じゃあ今度新しく、フォトグラファーとかスタイリストを何かの仕事で呼ぼうってなった時に、一回も会ってない人より、一回ご飯食べたことあるとか、一回飲んだことあるとか、一回お互いのブックを見せ合ったみたいな人だったら呼びやすいじゃないですか。
まあね、仕事しやすい。それはそうですね。
それはそう
です。そういうのがファッション業界にはまだやっぱり、いい悪いっていうんじゃなくて、そういうのあるなと思って、なんでそのメンズデザイナーたちが集まる場所はどこなのかなと思って。ね、若い子とかはそこ近辺に住んでた方がなんかいろいろ仕事につながりやすいかもしれない、
確かにね。
でもメンズ結局男性なんで、うん、なんかどこでもいいっすもんね、うん、なんか別に鳥貴族だろうが、
うん、場所の目では何でも
よくないですか、
うん、僕は
女性デザイナーとかの時の方がなんか気ぃつかません？
いや、もう、僕もその女性デザイナーとは飲んだりしたことないですけど、まあ仮にそういう場があったらなんかちょっとなんか、うん、代々木上原とかじゃなきゃダメかなみたいな。
思いますよね。そういうの。
西原かなみたいな。
綺麗めな。
そうそうそう。
いいんじゃないか
とか。なんか、
男だけだと。
居酒屋は
ダメ
だ
な、みたいな。全然、
で。
そう。大丈夫です。
なんだ。
やっぱ、鳥木じゃないですけど、まあ、取り木でもいいよ、曲の。はい。
その、結構その、デザイナーとかでも、まあ、ファッションって結構こう、なんて、夢がある仕事で、なんかこう例えばなんていうのもうちょっとリッチに自分を見せなきゃいけないとかそういうこうなんか目にあったことあります？すごいやったってあのよく見せなきゃいけないのにな
んかこうあの引き出したいことをなんかこう結構質問なこと聞きたいかったのによくあったらいいっすね本当の見えてるから
だから
周りくるく言ってるけど
高い
なんか
面白い
高い家に住んだりとか
どこに住んでる
とか高い車に乗ったりとかとかそういうことですか？
そうそう、
ああでも、うん、なんかまあなんか自分はあんまりそうやってこう車とか時計とかあんま興味、うん、あ興味っていうかそんなないんですけど正直、うん、そこまででもなんかめちゃくちゃそういう人もいますよね、
うん、
パテックフィリップつって、ね、なんかあなんかこの前なんとかの車買ったみたいな方もすごいやっぱいるんで、うんうん、まあ人それぞれな気もしますよね。
つやさんも何を使ってる？
何もつけてない。
何もつけてないですよね。
車は持ってらっしゃる？
車持ってないです。
持ってない。
車持ってない。
タクシーですね。車乗ると
き。家は何区ですか？
家はね、学芸大学。
え？ 今度飲みましょうよ
って。極大ですか？
いや、極大でよ結構飲みます。
本当ですか？
はい。極大なんで、極大、住んでるとか聞いちゃダメですけど、その、まあ、あたり。
エリア
的に。エリア的に。
あ、住んでます。
そうなんだ。じゃあ、港区じゃないんですよね。
港区じゃない
んですよ。港区じゃないでもない。
ないですね。あ、ちょ
っと趣味って何ですか？
趣味ね。趣味ね。やばいっすね。あいつやばいっすね。いいっすね。あいつは僕、趣味がないんです
よ。いや、音楽ってないんですか？
いや、でもそう、音楽と言えるほど別にあれなんですよね。その別にやってないですし。
バンドやってたらそういうわけ
じゃない。あ、全然ないです、ね。
好きで聞いていたけれども。
聞くの専門ですよね。
ライブによく行くとか。
あ、それも特にないです。
ない
の？
その時に。イメージ違いますけどもね。
そう、なんで、林さん、僕、趣味がないんですよね。そこまで、はい、言える、人に言える。
へえ。なんか運動やってるとか。
うん、なんか、
レコード
。今度、林さん、広がんないんですよ。
広が
らない。マジで、運動もやってないんですよ。
健康そうなんだ。
じゃあ暇な時間何してるんですか？
オフがある。
オフの日オフの日仕事しちゃう。
だからなんかあのオフの日を作ろうと思いました、あの去年。
あ
なんかオフ多分皆さん一緒だと思うんですけど、もう休みなきゃないでなんか仕事しちゃうじゃないですか。まあ、気になったりするじゃないですか、うん、だからもう
しないで
しょ。だからその横山さんはしないやつよ。もうそれなんですけど、でもね、あれじゃないですか、しちゃうじゃないですか。
まあ、そうですね、そう、分かります
。だからなんか結構、はい、去年ちょっとその旅行に行ったのがきっかけで、うん、あのあ ちゃんと休みを自分からあのスケジュールに組んでいこうって思ってます。
なるほど、なるほど。はい、
すごい
本当に忙しそうですね、やっぱり。
もうだ、そのぐらいしないと、うん、もうオフの日が ないちゃうんで、自然の、
うん、そうですね、今なんかそんな状態になってて、
結構24時間365日、うん、なんか服のこと考えちゃう
んですよ、うん、
ほっとくと。
でも、もうあれですね、大げさじゃないですけど、でもそうなっちゃうっすよ、休み決めないと。
あ、うん、そうなんね、えもうちょっと人雇われたらいいんじゃないですか。そうすればこうなんか自分のゆとりもとかそういうのはあんまりないです。やっぱ自分で全部
任せられない。
いや全然いい人いたら全然入ってほしいです
けど、ね、そういうのある、
はい、人材がねなんかいないんで。
あ、
まあ、まずは奥さんですね。
そうですね。確かに素晴らしい。林さんもね。
もうねと。
道の
着地点。着地点、話の着地点がなんか、これでおしまいにしてる。
やばい。
奥さんを見つけるっていう結論ですか。
でもあれですよ、ね。あの、捨て屋さんはあの、結婚はしたいと思ってるってことです。
その話まだつけん。
その、ね、ほら、日本だと今、同棲結構できない
から。
そういうわけじゃない。
そうですね。もうあのなんかその結婚せねばというかその、うん、どせねばみたいになんかそういうのはないんですけど、なんかそうやって多分ね横浜さんもそういう方に出会えてるから結婚したんでしょうしね。もたしさんは
僕もまだ結婚してないです。はい。
だそういう方に出会えたらしますよね。
そうですね。
めっちゃ可愛いんです
よ。あ、本当ですか。
うん、
じゃあもう結婚しちゃうんですよね。
まあしたいなという
宣言。
やばい。
男子両親。
やばい。聞いてないでしょ。
聞いてない。
うん、
そうだからそういう風にであったら、まあね、林さんも僕もあの結婚します。
そう
おお、宣言、結婚宣言、素晴らしい。
もういい人どんどんね、うん、リスナーで。聞いてる方でいい人
だろ、収集中。
うん、
お手紙くれれば転送します
ね。確かに
ファンレター、ファンレター
じゃない。スエアさんと結婚されたい方じゃぜひ
募集。
はい。
メールアドレス書いてない。
結婚とか
インフォアットしか書いてないからインフォアットに送るしかない。
携帯番号書いて
る。携帯番号書いてない。
言っちゃえばいいじゃないです
か。取り上げないように。
携帯番号。
いや、こうすごいですね、はい。そういう番組なんですね、ここはも
う。あの、ちょっとよく分かってないんですよ。ラジオ番組の、こう、ね。 やっちゃいけないこととやっていいこと。
昭和の時とかよくやってたらしいよ、テレビと
か。そうなんです
か。やってないよ、そんなの。
NHK とかで、
それはただ
。嫁募集だ、みたいな。番号出ちゃう、みたいな。
そんなのや
ったら、昭和ね、
見たくない。
はい、はい。というわけです。
そのぐらい。
はい。は
い、あ、もう、
ね。いいですか、もう皆さん、聞きたいこと、大丈夫ですか。
俺、聞きたいこと、聞いていいの、まだ。
じゃあ、さ、じゃあ最後。
もう散々全部聞いたけど。はい、いや、え、何に聞いてもいいのかな。
いいっすよ、いいっすよ。もう全然。
いや、今、家賃がいくらかな。
あ、自分ですか
自分の。
住んでる家の。
家の家賃。
は、いや、別になんか、あ、これ、あれですか。
いや、言ったら出るだけです。
言ったら出るだけ。
はい、
今、28万。
おぉ。
え、管理費別。
あ、全部込み。
込みで。
全部28万。
いや、いい。
うわ。
いいですね。やっぱパリコレデザイナーでしたね。
これデザイナー。そりゃそうですね。
これは言わない方が良かったんすかね。
いや、人によっては、聞かれた瞬間怒り出す人もいる。
聞く人いない。
なんでお前に教え
ない。なんでそんな質問すんのかなと思って。
いや、大体、あの、ほら、家賃っていうのは超リアルなんで、うん、家賃を聞けば大体収入がわかるじゃん。
はめられましたね。
いやでもパリコレデザイナーで家賃なんか10万とか言われたら本当になんか夢がないなと思っちゃうじゃないですか。いや、まあ、
そういう人もいるかもしれないじ
ゃん。でも
まあ今の夢がある家賃、
ね、28万、うん、でも28万でってどのぐらいの大きさに住めるんです
か。これ聞くなよ。
いやでも羨ましいなみたいな。
学大の28万。
でも
図面的には100平米以上ありますね。
結構いいや。
とにかく広い。
あ、広いうちなんですね。いいですね。
いいよ。そういうところにね、住みたいのがいれば。
ね、ベランダすごい広いんですよ。
あ、ベランダ
も、いい
ね。ここすごいいいと思って借りたんですけど、一回も使ってないです。
あ、広いベランダをね。じゃあ今度バーベキューしましょう。
あ、いいですね。
そのつもりで借りたんですよ、
うん。あ、そういうベランダなんですね。
一回も趣味バーベキューにしましょう。じゃ
あ。なんかそういうね、あの、聞いてる、あの、せいやすけでのバーベキューっていうのが、うん、なんかこう、定番のね、メンズ会での定番のイベントになったらいいですよね。
そうっすね。
はい。
ちょっと、はい。
じゃあまあ、ここはもしかしたら編集するかもしれないですけど、はい。
したことを後悔している。
はい、いやいやいや、
はい、
聞きたいことは全部聞けました。
はい、
いいですかね。
聞きたいことだ
った。はい。じゃあ今日はちょっとね、スエアさんパリコレデザイナーのちょっと貴重なお時間を無駄遣いしてしまいまして、申し訳ございませんでした。どうでしたか。楽しかったですか。
いや、なんかあの、やっぱりこの自分が聞いてたラジオに出演するっていうのが、いや結構あの今日楽しみだったし、うん、あと横山さんとその林さんの、あのずっと聞いてた声が、
うん、
もうやっぱりすごい聞いてるんで、あ、自本人に会えたという、そのあ、こういう方々だったんだって、ちょっと結構その嬉しさが転校して結構テンションを上げて喋っちゃいました。
後悔しない。
帰った後にね。もうぜひ、はい、あ、よかったです、はい、もうぜひあのこれに限らず2回3回とあの
定期的に、
はい、定期的に次はちょっと
あのこれ、ね、ごとに来てほしい、
ね、ごとにあのちゃんも連れてきていただいても大丈夫ですし、はい、ぜひよろしくお願いします。はい、
ありがとうございます。
じゃあ今日はどうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。